はい、こんばんにちは。
はい、こんばんにちは。
ということで、はい、時刻は17時になりました。3月21日金曜オリジンチャンプル、お相手はピン芸人ヤンビーと、
ビンチョータのヘッシーと、
初勝利おめでとうございます、エナジックイヘアです。
お願いします。ということで、
はい、勝利、
今日そうですよね。
そうなんですよ、
エナジックが、
はいはい、
ちょうど僕もお昼蕎麦屋さん行ってて、
テレビ見ました。
そう、エナジックの試合だったんで、あの、それこそもう7回 の、 あの、はいはい、6点一気に、
はいはいはい、
取ったあの回を見て、
いやーすごかったね。
そうそうそう
そう、僕ちょうど髪切っててですね、あの、うん、修理のヘアダッシュさんで、うんうん、髪切ってて、で終わり際に始まったんですよ、
はい、
試合が。ああ、でどうしようと思って終わって蕎麦屋行ったんですよ俺も、
はい、
そしたら蕎麦屋絶対やってると思ったんですよね、
はい、
そしたらまさかテレビがないお店で、
ああ、なるほど、
やばいやばいと思ってさっと食べて、もう家戻ったらもう終わってました。
ああ、
だから勝ったのは知ってるんですけど、
内容は全く
知らないです。でも大爆発した回があるのは、
はいはい、
あ、そうなんだと
思って、めちゃくちゃ薄じゃんと思って、
すごいよ。
え、何なんですか、
見た、
え、今知りました。
さすが沖縄一、あの、あれね、無知だから、
うん、まあ、ぶっちゃけ俺も今日試合やること知らなかったし、
マジっすか。
本当に蕎麦屋さん行ってたまたまやってたっていう。
はい、もう、
いやいや、でも嬉しいです
ね。で2個出てるんですから、うん、沖縄から。
後からで、あ、そっかって、この相手チーム、
うん、
どこの県かなと思って、
はいはい、
ちょっとヤフーとかで甲子園の欄があって、
うん、はいはい、
で、あ、今日の試合って、あ、相手愛知県なんだって、下の2時からの試合見たら、うん、智弁和歌山、
あ、
プーキーさん、
プーキーさん、
今日最高の日じゃないですか、プーキーさんにとって、うん、沖縄勢もいるし、
はいはい、
で智弁和歌山さんの方も、
うん、
その話するんじゃないですか、プーキーさん、
はい、する、まあ、ここは取っときましょうか、
うんうんうん、そうですね、
この後にちょっと僕らが触ることではないね、
はいはいはい、
ということで、まあ、はい、スポーツの方がで、ね、だいぶ盛り上がっていらっしゃいますけど、はい、
そう
です
よ、それで言うとだから、ね、昨日、
はい、
サッカー日本代表、
ああ確かに、
はい、ワールドカップ出場決まりました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
2対0、
はい、
しかもいい勝ち方でしたよ。
あ、本当ですか。
うん、
試合内容的にはどんな感じだったんですか。
もう 2-0 なん、2対0なんで、
はい、
もう、圧勝と言っても過言ではない結果であったりもありましたけど、
サッカーの 2-0 って一応圧勝なんですか。
はい、まあ、ちょ、内容次第ではあるんですけど、
うんうん、
あ、
でもまあちゃんと勝ち切ったなっていう。
まあ、まあ勝ち切った、
はい、
そう。
ちょっと待ってくださいね、
はい、
試合見てないよね、あなた。
見ました。
だって、いや、考えてみたらあの時間帯俺たちはリハーサルをしていた時間帯なんですよ、
録画してる。
あ、へえ。
それでね、
はい、
あの、最初1点目鎌田選手っていう、
はい、あ、待って、はいはい、対戦相手どこでした。
バーレーンでしたね。
バーレーン、
はい、
バーレーンってどこですか。
バーレーンって
ヨーロッパ、
アジアですね。
アジア、
まあ、今アジア予選なんで。
あ、アジア予選、
はい、
まあ、一回全部聞きましょうね、
はい。
で鎌田選手が1点目、
はい、
しかも、もうスーパーゴールみたいな、
はいはい、
もうテクニックも生かしたゴールを決めて、
はいはいはい、
1対0、
うん、
そして久保選手が、
はい、
セットプレーからちょっとトリッキーなプレーがあって、
はい、
で本当にキーパーの逆をつくシュート、
はい、
もうこれで2対0、もう圧勝のまま、
圧勝、
うん、
なるほど。なんかギリギリでなんかせめぎ合いがあって、うん、なんとか、うん、なんとか1点獲得とかじゃなくて本当に
もう
華麗な、
華麗な、
あ、はいはい、なるほど。
タレント揃いですね今の日本代表は、
うん、今日本代表はこれ別にあれですよね、普通に年齢制限とかあるやつとかじゃなくて、
あ、ないですね、
もう A 代表、
もうフル代表、
フル代表のやつですよね、
はいはい、
そ
うです
。そっかそっか。で、じゃあ、まあ試合を、この攻められ守りの感じでいったらどんな感じだったんですか。
いや、もう終始押してましたよ。
あ、もう押し、うん、押し押し、うん、日本イケイケ状態、
日本のペースではございましたけど、
あ、
へ、
はい、なるほど。
でもなかなか相手のね、あのディフェンスが、
うん、
最後の最後でやっぱ守ってくるんですよ。
ああ、うん、なるほど。まあ、向こうも縦、うん、ではないよと、
うんうん、
なるほど。
簡単には行かせないよと。
あ、はい、あ、ちょっといいですか。
はい、
なんか平野さんがなんか、
いや、もうなんか
低そうな感じなんですけど、
いや、もうこれリスナーさんがもしかしたら、あの、ヘッシーはちゃんと録画もして全部見たなって思われちゃうのかなっていう、このちょっと悔しさと、
はい、
ちょっと気持ちがあるんで、
え、ちょ、え、どういうことですか、伊平さん、
どういうことですか。
え、
まず全部話しましょうね。
はいはい、
彼は今録画したとか言ってますけども、
はい、
まず、リハーサル終わりに、
はい、
あの、外で 事務所出た時に、はい、あのケージャージさんが日本代表試合だよねお前ら見ないのって言われて、うんうん、はい、まず試合あることを思い出しました。
思い出した思い出した。
で、あのバーレーン対戦相手バーレーン、うんうん、もう知りませんでした、うんうん、あのサウジアラビアって言ってました最初、うんうん、でその後一緒に、ご飯を食べに行きました、うん、はい、あのファーストフード店でね、
やめる、ご飯って仲いいみたいになるやし、
別にいいじゃん、そこはいいだろ、
そ
こはいいだ
ろ、そんな話しなくていい。
でご飯食べに行った時に
分かってるかみんな
違ういいっすよその時にあのハイライトを僕がここで見れるよってハイライトを見れるのを教えました、はい、それで載ってた情報全部喋ってました、うん、はい、だからあなたはあのゴールシーンしか見てません、だから試合内容分からないのに圧勝したみたいな言い方はよくない。
いやいや大体分かる、大体分かる、
いや大体分かる、
ハイライト見れば、あ、サッカークローターもハイライト見れれば、あ、もうあと前半から後半にかけてどういう流れだったか全大体読めるんだ、
はい、読めます読めます、僕クロートなんで、う
ん、そんな選手いない、そんな人いない、うん、お前解説の人全部見てから喋るから、
いやいやそれは解説の人は仕事だからね。
あなたは何ですかその全部見たような、
だからもう言わないでほしかったな、ご飯一緒に食べてるとか言うの、
あーすり替えようとしてる話をすり替えようとしている
まあまあでもでもでも、はい、それでもね、来年ワールドカップに向けて、はい、まだ予選突破しましたんでね、本戦、
まあ、そう、それはもうおめでとう、
おめでとうです、
おめでとうございます、
ね、じゃあもう楽しい、来年なんすね、
う
ん、
そうなんですよ、来年です、ね、今見ました、来年をこっちに向いて言いましたかね、確認確認でもう技術も分かってないんですよ彼は、
知識量俺に毛が生えた
そうなんですよ、じゃあこいつそれでクロートって言ってますから、
来年ぐらいか、
クロートって言ってますよこれで、
あこの人あれだ、やるのは好きだけど
見ない見ない、全然見ない、本当こういうやつなんですよ皆さん、本当にそこだけは分かってほしいですね、
まあまあまあスポーツが盛んということで、
ね、は
い
は
い、
まあもうなんかありますねそういう時期というか、うん、あ実際今ちょっとメール来てまして、
お、はい、
いいですか、
はい、はい、
こんにちは、ラジオネームカッコ大五郎フェノメノだぜという
お、来た、
カッコのタイミングどこか忘れた、はい、ちなみにフェノメノは、怪物とか超常現象という意味だぞということで、
お、超常現象ね、
おぞましい人だったらちょっとごめんなさい、うん、会いたくないです
はっきり言うな、はっきり言っちゃった、
怖いですおいおいやったぜ、日本のワールドカップ出場決まったな、
よいしょ、
でさ、俺はブラジル人だからパーティーで忙しいんだけど、マジで、
ブラジル人なんすね、
日本語流暢、
はい、相談が来てるんだよ、
はい、
相談が来てるんだ
よ、はいはいはい、
なんですか、
まあ、ここは一つ、この怪物ロナウドから君たちに華麗にパスを渡すとか、渡すとするかという、
はいはい
はいはい、
相談内容、
はい、
僕は来月から高校3年生、
うん、
はい、サッカー部で副キャプテンをやってるけど、
はい、
もう
レギュラーじゃないんだよねという、
はいはいはいはい、
なんと来月からサッカー部の監督がイーロン・マスクになるらしい、
はいはい、おー、イーロン・マスクさん、
絶対にレギュラーになりたいんだけどどうしたらなれるかなというアドバイスをお願いしますということで、
なるほどですね、
さてどう料理する君たちの絶妙なプレー楽しみにしてるぜということで、
はいはい、いいパスが来ましたね、
追伸、明日の気象転結ライブ配信で見るぜ、3人とも俺みたいにイタリア中からファンタスティコ、あ、ファンタスティコ、ファンタスティコ、
ファンタスティコ
と喝采を浴びる存在になるよということで、
うん、
ファンタスティコ、ファンタスティコ、
ファンタスティックをイタリアっぽく言ってファンタスティコじゃないですか、
うん、多分そうです、
ファンタスティコ
多分、ね、
言い慣れてない、イタリア中から、はい、ああそうなんだね、
え、ブラジルにいるんですか、それじゃブラジルのイタリア、今どこにいるんですか、
あなた今どっから発信してる
怖いな、
はい、そっか、キャプテンでだけどレギュラーで、
うん、はいはいはい、
ありますね、
うん、ありますね、このパターン、
強豪校とかだったら、うん、ありますね、副キャプテンで、
じゃあまあ
チームメイトがもう、うん、ちゃんと認められてる副キャプテン、エースとかも何も文句は言えないみたいな、こういう
だリーダーシップあるんだね、
リーダーシップ、
ああいや多分あると思いますよ、
別にだったらついていくっていう、う
ん、はいはい、で
なおかつ来月からもう顧問が監督が変わると、
うん、
何があったんですかその学校は、は
い、イーロン・マスクになるらしくて、
イーロン・マスクはサッカー知ってるのか、
はい、
本当に
イーロン・マスク
さすがだよ、もうはい、
もうでもレギュラーになりたいっていうことなんです
けど、うん、あもうこれしかないかなっていうのはありますね、
あります、
うん、はいはい、
フッシーさんもあります、
僕もありましたね、
あそうなんです
ね、はい、
うん、あー OK です、じゃあ伊部屋さん、
うん、
まず親にですね、
はい、
相談して、
ほ
う、お父さん、監督がイーロン監督になるんだよって言って、うん、ちょっとお願いがあるんだけどって、うん、テスラ社の車を買ってください、お願いする、
うん、
あそれで送り迎え、
うん、そうです、そしたら、ね、監督、うん、 に目止まるんで車が、うん、お君これ俺じゃないかってなって、はい、あそうなんですよ、で副キャプテンもやってまして、うん、でそっからもつなげていけば、何副キャプテン、おおそうかそうか、おいちょっとおいでみたいになるんで、
あなるほどね、
はい、
そこでアピールのも
まずはそうですもん、
ね、なるほど、
言葉が通じないんでもまずは、
はい、
はいはいはい、いいですね、はい、
じゃあヘッシーさんはどうですか。
僕はですね、まあ、イーロン・マスクに、うん、レギュラーの中で一番、まあ、ギリギリでレギュラーになりましたみたいな選手、
は
い、
あ
はいはい、もうギリギリも、まあ、要は11人目の選手みたいなやつの、はい、ことをイーロン・マスク監督に、はい、あいつちょっと文句言ってましたよって告げ口して、
そういうタイプ、
うん、でこいつってもうギリギリ入ったやつなんで、はい、まあ、一番切り捨てられやすいというか、ーイーロンさんから、
イーロンさんから、
うん、で試合に出る、あこれですね、僕はもう悪になろうよと、
はいはい、
副キャプテンなんて、副キャプテンなんで、
ちょっと嫌われ役になったりしますからね、うん、キャプテン副キャプテンって、
うんうん、そうですね、う
ん、でもなんかイーロンさんあれですかね、多分あなるほど、11人目のこのギリギリでレギュラーだった子が、うん、あ俺の文句言ってたんだ、
うんうん、
そうなんだ、わざわざ報告ありがとうね、うんうん、でも俺ねこういうのをわざわざ言いに来るやつもどうかと思うんだよね、
イーロン、
ナイスイーロン、
はい、ってなる可能性がありますよね、
イーロン、
そのリスクがある
ん、うん、リスク、まあだからもうリスクかけましょうよ、だって
あまあまあレギュラーを勝ち取るためにはそれぐらいのリスクはしょうがないと、
しょうがないと、
なるほど、
うん、それでダメだったらダメですからもう、
ああ、はい、
そんなやつが報われるドラマあるか
いやそういうやつが報われてもいいよこの世界は、
まあ、そういうのも逆に斬新でいいかもしれないですね、うん
うん、はい、ありがとうございますね、
どうですかヤンビーさん、
はい、僕もありますよ、
はいはい、
おおさすが、
はい、
さすがですよ、
サッカー部やめましょうか、
サッカー
をやめましょうか、はい、
サッカーやったことないならではの発想ですね、
サッカーやめた方がいい、
違う角度ですね、う
ん、
完全に、
はい、イーロン・マスクさん、なんかサッカーやめる前に一回自分お金とか嫌いなんですよね、うん、みたいな話して、
はい、
なんかお金、まあ、分かります大事なの分かるんですけど、なんかまあ言ったら所詮お金なんですよね、どこまで行っても、
はいはいはい、
自分のなんか幸せを保つためにはある程度必要なものではあるんですけど、なんかそこに縛られて、うん、なんかうーん物事を考えたくない、そういう基準、判断基準で、うん、なんか行動したくないなっていうのは自分ありますねって、なんか、
うんうん、
深そうで浅いこと言ってで向こうがそれに対してうんだったらやめたらいいと思
う。ああ大丈夫かな。印象悪くなりそうだな。こいつ。
そうで、それにあ君なかなか自分持ってるじゃない、うん、ってなったら、うん、まあ、ちょっと続けてみるのも、
はいはい、
もしかしたら、うん、なんか新しいマネジメントというかその、うん、
はいはいはい、
多分今までの監督さんっていうのはもともとサッカーやってた人、うん、
はいはい、
バリバリサッカーずっとやってきた人が教えてたと思うんですけど、イーロンさんは多分そうじゃないか
な、うん、あ確かに、
まあ、昔サッカー部だったかどうかとか知らないですけど、うん、
はいはい
はい、なんか新しいマネジメント、なんか精神論みたいな、
はいはい、もうそういうのじゃない、
物事の考え方みたいなのをそしたら学べるのかなみたいなのはあると思うんで、ちょっと一回最初なんか深そうで浅いこと言って、
あ確かに
伺って、うん、あこいつなんか俺にすり寄ってきてんなって悟られないように
いやでもあんぐらい言ったらもうすり寄ってくる人の方が扱いやすいと思って、
うんうん、確かに
一番近くに置いときたくなるかもしれないですね、うんうん、だからもう僕はあれですね、もう本当に横でずっと、うん、あやべえなんかツイッターとかあんまやらなかったけど、なんか X になってからめっちゃ使いやすくなってるなって言いますね、
うんうん、
なるほど、
うん、なんか変わったのかなとか、誰か変わったのか、なんかすごい X になってからやりやすくなったなって横でつぶやきますね、
聞こえるようにね、聞こえるように、
うん、俺だったらこの高校3年生の子に、あの僕は青い鳥の方が好きでした、
おっと
言わせる、逆割り
するんですね、
逆割りする、うん、ちょっと正直 あのセンスは疑いますか。
ちょっとおっと、
いやまあ別にいいと思いますけど、僕はあの青い鳥の方がすごい馴染み良かったですし、
あなるほど、
いつまでカッコ旧ツイッターってやればいいんですか。
おっと、
井野さんみたいな、
どっちかだな、
かますのを言って、
うん、でもリスクはリスクね、
まあ、いろいろ提案しましたけど一応か、うん、僕からはサッカー部やめてください。
結局それなんですか。
そうサッカー部やめてください。もうい
や続けましょうよ、
うん、美術部と仲良くなります。
なんか真反対というかもう動かない方ね、
なんだかんだ、ね、そういうスポーツやってる子もジャンプとか呼んでるから、うん、意外と美術部と仲良くな
る。すごいな、
いいと思います、意外と。
いやでもいや練習しましょう、はい、練習しましょう、
練習ですね、
練習です、うん、
それでいいと思います。
はい、投げやり感がすごい最
近。あでもそうですね、サッカーでリアルに、はい、どうでした2人那覇西高校で、
はいはい、
サッカー部でやってましたけ ど、キャプテン副キャプテンではないです
か。ないです
ないですないです、ないです、全然全然、
キャプテン副キャプテンレギュラーでした。
レギュラー
レギュラーだよね、
だった、はい、
レギュラーだった、うん、もう僕はもう大体もう声出し担当です。
うん、
ああ、
まあムードメーカーってやつですよね。
はいはいは
い。いわゆる。
そうですね。
うん。
いやいやいやいやみたいな。
いやもうその僕ら今備長炭の動きあるじゃないですか。うん、はい、ブラジル体操なんですけど、うん、はい、ブラジル体操の時にみんなでこう列を作って動くんですけど、うん、その時に頑張りましょう。の頑張りましょう担当です。
あそういうのがあるんですね。
はいはい。
伝統で、
うん、あるんですよ。
僕らはだからキャラで入ってますよ、メンバーキャラで。
あ、うん、うん、はい。
キャラで入って
る。大事ですから。
まあ確かにね。
高校生は
こいつがいたらなんかちょっと苦しい状況でもなんか気持ちが保ってられるみたいな選手いますよ。
はい。
キャラ枠という
キャラ枠いうんですか。うん、でもう一回いいですか。
頑張りましょう。
漫才の最初それでいいんじゃない。
シャクシャクシャクのめっちゃ使いますけど、
だいぶ使っちゃう。
頑張りましょうすか、うん、やばいやばい、もう時間もったいです
ね。
あいいかもしれないですね。
まあちょっとなんか特徴というか、うん、そうそう、
この頑張りましょういろんな言い方変えたりとかして僕はやってましたね、飽きさせないように、
うんうんうんうん、
例えば頑張りまって止めて普通に会話して、
うんうん、
ちょっと待って、シューイとか、
うん、やってたやってた、
やってました僕は。
ちょっとテクニカル
な、テクニカルな感じをやって飽きさせない、もう、はい、アップからみんなを温める、
はい、
そういうのやってました僕は。
そういうのはいいですね、
うん、もうムードメーカーですね、
そういうの、うん、そういう工夫をね凝らしてくれるね、
うんうん、
はい、
ムードメーカーはたまらなく好きですよ、
うん、
僕は、
うん、
やってましたよ、
やってましたね、
すごいいいですね、
頑張ってました。
ちょっと忘れて、 俺どんなことしてたかな。
ヘッシーさんってえ
一応僕ナンバーワンムードメーカーだったんですけど、
ナンバーワンムードメーカーだったんですけど、
いや聞いたことないですね僕は、横にいたんですけど、
何やってたかな。
一応サッカー部にはいたんですか。
サッカー部にはいました、一応は。
いたかな、
はい、
おにぎりとか作ってたもんな結構。
ああおにぎりも作ってましたね。おにぎり、
ちょっとそれ初耳ですよ。えおにぎり作るのできる人ですか。
うん、できる、三角にできるの
綺麗に、うん、ちょっと押していきましょうおにぎり。
ね、これでキャラつかないですよ、うん、おにぎり。
TikTok とかインスタでいるじゃないです
か、
おにぎり。
熱、
う、々、ん、
の
おにぎりの。熱々のおにぎりを、ガーッてやって、素でチュッて、なんかカメラに向かって。
手ちっちゃいんで、めっちゃちっちゃいおにぎりしか
できない。いや、あれめちゃめちゃいいっすね、あれ。あの
やろうとするな。
いい、なんかね、ひらめいたかもしれない。
作ってください、なんか。いや、コント、おにぎり屋さん。やったりじゃないですか。
いや、これ熱々の。
最近、あれじゃないですか。おにぎり専門店増えてるじゃないですか。
ありますね。はいはい。
じゃあ、こういうトレンドをネタにするのいいと思います。
トレンドね。
そうっすよ
ね。今トレンドのやつをちょっと。
やりたいっすね、これは。
いいじゃないですか。
おにぎりネタ、いいですね。
はい。
実際、あっちの舞台って、あの、食べ物持ってきていいんですか、
うん、それはダメっす。
ダメっす
ね。なんで実際握ろうとして
る。実際握ろうかな。
いや、別にそこはもう。
じゃあ、エンディング企画でやろう。誰のおにぎりが一番美味しいか。
あ、いいかもしれない。
それか利きおにぎり。伊平屋さんはヘッシーのおにぎりを当てられるかみたいな、うんうん、
当てれそうなのか、なんか嫌っす自分で、
うん、食べてきてますからねこいつも。
いや食べていいよ
別に。やってください、
うん、
おにぎりを、
うん、おにぎり屋さんの
伊平屋さんがおにぎり投げつけて金髪が握ったおにぎり食えるか。
そんな大丈夫ですかこれ。印象どっちも悪くなりますね。
うん、
え
いやそういうネタなんで、
うん、
いやいやいや、
もうそれぐらいチャレンジングに、うん、あそうなんだ。サッカー部のおにぎり担当、
おにぎり食べてましたね。
食べて作ってましたね。
みんなやってましたよ、マネージャーに混ざって、うん、でも本当に何やってたのかな、
何やってたんでしょうね。
てかその大所帯の部活っていうのは、はい、そこまで経験したことないので、
はいはいはい、
中学はまあ比較的そうだったかもしれないですけど、うん、そうあんまりイメージが。でマネージャーは女子マネージャーですよね、
女子マネージャー、はい、
はい、うん、すごかったっすよね一時期ね、
うん、僕ら代は4名入ってきたんですけど、
はい、
3名辞めて最終的に1人でしたね。
あ、うん、まあ、あるあるっすよね、
あるあるある、
夏休みぐらいで辞めました。
もう夏休み
結構早めで辞めた気がします、
うん、そう、なんかマネージャーって夏休みぐらいで辞めますよ、うん、
結局一研修期間ぐらいの
高校生ぐらいマネージャーって基本高校生ぐらいからつくじゃないですか、
はいはい、
中学の部活ってあんまマネージャーいない部活の方が、
ああはいはい、そうですね、確かに
中学でマネージャーいるってもう考えられないですもん、
確かに、そ
うです珍しいじゃないですか、うん、で高校ぐらいからやってて女子とか、まあ、一応なんか部活マネージャーで入ってみるけど、うんうん、高校になったら中学と違って結構自由度が増すじゃないですか、
うん、はいはいはい、
いろいろ、まあ、活動範囲も、
う
ん、
でそうっすね、
アルバイトとかもできるし、
うんうん
ね、そうなってきたらだんだん夏休みとかなってきて毎日部活行ってボトル作ってキーパー入れて、はいはい、か遊びたいなって絶対なるはず、
ね、あ確かに誘惑に負けるんですね、
確かに
言ったら別に主役じゃないじゃないですか、
まあそうですね、まあ
コートじゃないですか、
うん、まあ僕らはね、まあ、チームメイトでしたけども、うんうん、僕らのマネージャー
まあまあまあ
まあ、まあ、まあチームメイトですから、
うん、あそれはもう周りはそう思ってくれててもやっぱ、うん、あちょっと遊びたいなとか、
そうですね、
バイトしたい、どうしても横を見たらそういう風に遊んでる子たちもいるわけじゃないですか、
確かにそうですね、
ってなって多分やめてくんじゃないかなっていう、だから
そうなんです
よ、一夏超えたら多分なかなかやめないと思います、マネージャー
で1人残ったっていうか4人全部やめて1人戻ってきたんですよ、
で
その子がずっと、
うん、
最終的にやってて、
4人1回やめたから全員
1回やめて戻ってきたんで、うん、いやすごいなっていう、
すごいっすよ、
素晴らしいです、
これは
いやマネージャーっていう存在めちゃくちゃありがたいですよ、
ね、
すごかったですよね、なんかもう俺ら代の時はもうマネージャーのグループラインとかあって、
はい、
県内のサッカー部のマネージャーでグループラインがあって、
へえ、
すごいっすよ、
それもキングですよねその子は、
う
ん
あそっかずっと1年生からやってるから
で、シエは那覇西のマネージャーということで多分、う
んは
い、
今100名を束ねてるマネージャ
ーすごい100名束ねて
マネージャーのクイーンなんだ、
う
ん、
クイーンだと思いますよ、
すごいな、めっちゃ悪口言われてるかもしれない、
いやどっちかですね
めっちゃ
どっちかですね、
いやいや、ね、どうなんでしょうね、
マジうちの2年の誰だろ、うん、マジキモいんだけど、
ああ言ってるかもな、
いや言われてそうだろうな、臭いとか言われてそうだな、
いや言われてそうだな、う
ん、いや分からないですよ、
誰々選手採用とかね、
うん、そうだな、
まあまあまあ、
まあ、でもそんなのはないと思います、うん、
まあでもいいね、いい人たちです、うん、
だってなおさらっすよ、これ他校の人たちが見てるグループラインじゃないですか、
あ、はいはいはい、
そんな失言はしない
いやまあ女子って怖いですからね、女子が集まると怖いですからね、
何の話してるんですかね、俺はしかも100人ぐらい入ってくるくらいじゃないですか
当時の僕たちはそんなにマネージャーに感謝は伝えきれてなかったですからね、
いやそうですね、卒業してから伝わる、もう、はい、もうマネージャーの
す
ごさ、
大丈夫ですか、サッカー部の集まりとかマネージャー呼んでます、
あもうマネージャーもね、
呼んでます、
来ますよ、
来ます、来てくれます、じゃあじゃあじゃあ、
うん、
じゃあまずあれっすね、もう乾杯の温度の時に一回全員マネージャーに敬礼するしかない、うん、なんだろう、目つぶってから感謝を、
う
ん、
そうですね、黙祷みたい、黙祷ではないな、これは、
はい、あの心臓に手を当てて、うん、
ダメダメです、やってから生きてるんで、生きてるんで、
いいですもんね、
いいママになってますよ、はい、本当に、
うん、あ素晴らしいですね、はい、はい、ということで、では一回 CM 挟みまして、はい、中盤戦いきたいと思います、はい、メールの方もお待ちしておりますのでぜひ送ってください、メールアドレスはオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっております。それでは一旦 CM です、どうぞ。
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中、パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
はい、ということで、
はい、スポーツですね、本当
お送りしておりますよ、はい、ということでツイキャスの方もコメント来ておりますね、うん、
はい、
こんにちは、なみなみこうたくん来てます、
なみなみ
ヤンビーとタンタカタン、そしてラジオの前のオーディエンス、ナマステということで、
誰がシソ常駐やお前、
あ、シソ常駐ってすぐ分かったんですね、
う
ん、
タンタカ
タン、僕漢字見てこれなんだろうと思って、
タンタカタンですよ、
タンタカタンっていうんだこれ、
いや詳しいですから、
いや詳しくはないけど、
ということ、焼酎の名前だった
ね、焼酎ですね、
そのお酒飲まないとね、どうしても。はい、円楽さん、
はい、
へっしー、黒髪に戻して石破のモノマネしねえ、こんにちはということで。
いやー、
戻せ戻せ、
厳しいですね、黒髪に戻すのは。うん、しばらくはね。
はい、いいですね。沖田さん、部屋の T シャツってロンティーもあるんだ、こんにちはということ。
あ、すいません、これ長袖の上から着てるだけです、ごめんなさい。
ああ、
すいません、ちょっとね、 寒いのかあったかいのかよくわからない天気で、
なるほど、ね、
はい、もう上から着ちゃえと思いまして、
だからね、ロン
ティー、はい、妥協しました。
ロンティーの上に伊平屋島 T シャツをね、
はい、そうです、
はい、あ、お笑い三重師だ、こんにちはということで。
誰ですか、そんな変なことを言ってる人は。
武藤哲太郎ですね。
ああ、てっちゃんさんですね。
てっちゃんさん、
はい、そして石油王、すみません、遅れました、
出ました、石油王、
はい、長西は部活漬けだったもんなということで。
うん、
お前部活やってなかっただろう。
そうなんですか。
唯一の幽霊部員でした、ね、
唯一の幽霊部員でした、
ね、幽霊部、長西サッカー部幽霊部員、
サッカー部ではないです、
ね、長西高校体育科唯一の幽霊部員です、
うん、珍しい。体育科で、はい、そっか、いる、まあまあそういう人もいるか、
うん、
別に。あ、でも体育科ってその原則、まあ、そのスポーツ推薦的な形で入ってるんじゃないですか。
そうです、うん、彼はすごい中学校時代は実績残してるんですよ、うんうん、県チャンピオンとかなったり、九州でも。
部活何やってたんですか。
陸上です。
あ、なんか部活やってないとダメみたいなルールないですか。
部活やってないとダメだし、もう決まった、うん、ね、うん、あの競技の選手しか入れないクラスなんで、はい、そこにも入れてすごいすごかったんですけど、まあ、先生と合わないという方向性の違い。
やめれないから、あのずっと幽霊部員だったんですよ。
あ、
や
め
れないから。ただどんどんなんか年上がって、ね、うん、学年上がっていくことに胸筋だけもうこのすごくなっていって、
はい、
筋トレ、やっぱ運動は好きなんで、
はい、
筋トレはめっちゃしてて、
はい、
もう本当にここだけ
ちゃんと体育科だぞという。
俺は体育科だっていうの、
胸筋だけはめ
っちゃ、ここでアピールしました。
素晴らしいじゃないですか、うん、いや、いいと思います。
トレーニー
をさ、素晴らしいです。
トレーニーでした、トレーニー、
トレーニーでございました。あんま個人情報を喋るもんじゃない。
そうかそうか、そうだった、ごめんごめん、
すいませんすいません、
石油王ごめん。
まあまあ、でもすごい人なんですね、
うん、
すごかったですよ、
はい、ということで、はい、まあ、先週か、まあ厳密には先々週ですか、
はい、
僕らのラジオにゲストで、
うん、
はい、
はい、
全日本プロレスの、
うん、
出ました、
鈴木秀樹選手、
鈴木秀樹選手
来てくれましたね、
はい、
で、まあ、全日本プロレスが沖縄に6年ぶりに、う
ん、はい、
来るということで、大野山公園で、あ、
この選手ですよね、
はいはいはいはい、
すごくいい人でしたよね。
いい、そうですよ、もうラジオ中はね、もうすごい気さくなね、
すごい気さくで、もう
冗談もいっぱい言ってくれて、面白かったですよ、うん、本当に。
入場までは本当タオル広げて、
はい、
あー鈴木選手って、
でっていうか、まあまあ、そう、その鈴木選手が15日、
うんうん、
まあ大野山の武道館の方で、
はい、
はい、試合があるということで、で我々3人行きました、
行きました、
行ってきましたよ、見てきましたよ、うん、初めてプロレス観戦、
はい、
生で。
暑かったっすね。
いや、暑かったです。
めっちゃ面白かったっすね。
迫力がね。
いや、めっちゃ楽しかったっすね。
はい、
いや、もう本当に
楽しかった。
エンターテインメントでした、
う
ん。
そう。
僕結構だから緊迫してるのかなと思ってたの、試合。
あ、ピリピリしてる感じ
かなと思ったんですよ。
結構、うん、なんか笑いもありというか、うんうん。
はいはい。もうなんか飽きない時間がもうずっと続いてたというか。うん、
そう、全然。てか最初とかヘッシーさんが4時間ですよみたいな。
うん、
僕らも、ね、これどんぐらい時間あるんですかね、うん、2時間ぐらいですかねって、ヘシーさんが4時間するって、4時間あ、結構長いっすねってなって、うん、はいはい、でもなんかそんな感じなかったぐらい、うんうんうん、
ぐらい
楽しかったですね、うん、本当に、
うんうん、実際3時間ぐらいですかね、
そうっすね、
試合自体はあったけど、
時間はこれだけ取ってるんだけどみたいなのが、
そうそうそう、
合計すると4時間ぐらい、
そんなのもわからないぐらいなんで、うん、僕ら
って本当ですよ、不安でしかなかったです。待ち合わせして誰もいなかったから、不安でしかなかったです、僕は。
そうそう、
大きい人たちがこう会場に入っていくのが、俺一人で、やばいやばい、みんな、どうしようどうしようみたいな、俺なってたんで。
で、僕、そうですね、到着して、うん、で、ヘッシーさんも、もう、あ、でもなんか今、駐車場、
うんうん、
着いたみたいなんで、そろそろ着くと思います、みたいな感じでね。
そうなんですよ。
言ったら、
なかなかね、
なかなか止められない
という。止められなくて。
あの日ね、別のイベントもやってたんですよね、セルラーの方で。うん、別イベントもあって駐車場が1箇所そのイベント専用として確保されてて、
はいはいはい、
プロレスの方は向こうの駐車場ですって言って回されて、
うん、
そこがいっぱいだったということで、
そうなんですよね、
ヘッシーさんがね、
結
結局だからまあ近くのパーキング止めれましたけど、
はい、ああよかったよかった、うん、
よかったですよ、
ギリッギリでした、
ギリッギリでした、
7分前会場、うん、開演7分前とかに入って、うん、だからどんな様子か
も初めて行くからもうどんな感じか分からなくて、今どうなってるんだろうっていう、うん、
いやどうなって僕らが待ってた僕らがただただ「待ってマジでもう何して
どうするどうする」みたいな、
席も決まってるの分からなかったんで、はい、うわどうしようと思って、
あどんどん埋まっていくんじゃないかみたいな、自由席で
座れなくなってもう立ち見になるんじゃないかな
そう、まあまあでも そんぐらいちょっと何も分からずに、うんうん、現場行ってね、
そうそうそう、
プロレスファンたちがたくさん、
はい、
まあ、想像してたのは結構その年配の おじさんたちというか、
はいはいはい、
男性ファン、
僕もそのイメージ
30代とかが多いのかなと思ったら女性ファンがめちゃくちゃいて、
そこをびっくりしましたね、
まあまあそっかそっかと、あんな屈強でたくましい、うん、かっこいい男たち、
うん、
見るでしょそりゃと思ったけど、ね、想像以上にその若い人たちが多くてい
ましたね、うん、結構、
あこういうお客さんの層なんだっていうのも初めて知ったし、
そうなんすよ、
でいざ会場行ってね、
はい、
体育館の真ん中にリングがあるって、
いやもうなんか異様でしたね、
はい、
あの感じは、
はい、であの舞台のところがね、あの入場ゲートみたいな感じでワクワクして、どうでした、
いや
すごかったですね、あのなんていうんですか、もう大きいし、
はい、
あんな大きい人まず間近であんま見ない、
見ないですもんね、2メートルの人すごかったっすね、
イケメンだったし、
うん、そう2メートルでイケメンだったし、
そんな人がジャンピングキックとかするから、
そうドロップキックとか、
うん、そんなでっかい人が持ち上げられたり持ち上げたりして、
はい、
4メートルぐらいになってましたもんね、も
う、うん、
トータルで
迫力がえぐい
で音、
はい、
あのリングの
叩きつけられる音とか、うん、
臨場感、
うん、やばかったですね、
あ一番やばかったのが僕らが座ってた場所の反対側で、
はいはい、
リングの、
うん、
選手が場外乱闘みたいな
やってましたね、
そこで頭突きしてたじゃないですか、うん、その頭突きの
コンっ
てい
う
聞こえましたね、鈍い音が反対側まで聞こえてきてから、うん、マジかマジか
いや本当に
めっちゃ怖かったっすよ、
怖かった、
ザーってやってすごくて、でもファンサービスがすごい、試合中も
すごかったっすね、
もう本当に途中でね、斎藤ブラザーズっていう、
はいはい、あの外国の
外国人とか、うん、ハーフですかね、
斎藤ブラザーズさんめっちゃ怖かったな、
かっこよかったね、斎藤潤さんと斎藤レイさんの試合があったんですけど、うん、その時にそのレイさんかな、
う
ん、が試合中その、まあ、2人が場外で戦ってる時に、うん、ファンの人がその斎藤ブラザーズのタオル持って、
はいはいはい、
試合中に恐れって言ってそのタオルを取ってそのタオルを使って相手の首を絞めるみたいな、やってあのファンの人たまんないだろうなって
、確かにたまんないだろうな、
自分の推しが自分が勝った選手のタオルを使って技かけて汗拭いて、しかもそれで入って返してあげて、プロレスファンからしたらたまんない、もうあれ
確かにそう
っ
すよ、
一生洗わないって言うけど多分一応洗うだろうな、
まあまあ確かにそうっすよね、匂いもついてますしね、
いや分かんない、
そうっすよね、推してる人が買ってく使ってくれたわけです、
ね、うん、使ってくれたんですよ、うん、ちゃんとタオルとして使ってくれた、
やばいこれは、
うわ嬉しいですもんね、
僕もね推しの選手が一人
あできました、はい、できました、
うん、
すごい、
まあ、鈴木選手と、
はいはいはい、
うん、あそうですよ、まずそうです、うまず一回鈴木選手の話です、
そう、
あ
そうですよ、
はい、鈴木選手すごかったですね、
いやすごかったですね、
ラジオでねめちゃくちゃ気さくに喋って、はい、うん、すごい明るい方だったんですけど、
びっくりしましたよ、
メインですし、うん、まず試合が
そう、うん、ラストの試合でね、
ラストのメインマッチ、うん、相手はねイケメン2人組、
はい、いましたよ、
チーム名が何でしたっけね、
安西選手と
はい、ライジング隼人選手、
隼人選手、ライジング隼人選手ですよ、
はい、イケメン2人を、
はい、
どう倒していくかなと思ったら、
そうですね、もう入場からあの、
うん、
今前までの試合はちょっと大きいあいあいというか、はい、おーとかなったんですけど、うん、入場するとき、うん、鈴木選手とかが入場するときはちょっとピリついた感じで、
う
ん、ちょっと今までと違うみたいな雰囲気の中、
そうそう、空気変わりましたね、
変わりましたよね、
なんかさっきもねすごいちょっとバラエティーも、
はいはい、
まあ、ガチの試合でもありつつちょっとお笑いもありつつみたいな感じで、うん、はいはいはい、だったんですけど、そう鈴木選手の時
でパイってなった後、このなんかこう睨み合いというか、
はい、
シーンってなって
本当にピリついてたな、
うん、瞬間
引きつけられて、それでまた、
うん、はい、
そしたらね
鈴木選手も
我々はね、あの、
まあそうですね、
あの気さくな鈴木選手をイメージ
してるから、そうそうそうそう、うん、まあ無知っていうのもあったんですけど、うん、その鈴木選手はね、ニコニコして、うん、本当シャーっていう感じかなと思ったら、うん、これ誰が説明してくれるんでしょうね、
めちゃくちゃヒールでしたうえーと
相手選手の膝をめちゃめちゃ
めちゃくちゃ
リングの
リングの硬い部分にずっと押して
押して
場外とかに無理やり出して
僕こうタオルこうしてたんですけど、ちょっと一回こうして
たタオルを上げてたからだから異名が通り魔って言われてたから、
うん、すごかったですね、
そういう意味かと思って、う
ん、そんなこと話してました、あのラジオの時。
いや全然
いやいやいや、なんか勝った時ポーズないんですよぐらいの感じだったじゃないですか。
だから準備がね追いつかなかったというか、うん、頭が始まって、
いやーでもなんかすごかったっすね、技の掛け合いが、
う
ん、
はい、いやでもどうなるかマジ最後まで分からなかったんですけど、まあちょっとね、
ね、肉と肉の塊のぶつかり合いというかね、
肉と大丈夫ですかそれは肉と肉の
ぶつかり合いというか、
まあ、肉体と肉体のぶつかり合いね、はい、
いやすごかった、はい、汗とかがこうバーンとか、
あそう弾ける瞬間とか、
あの叩いたとこの音と色、うん、もうあんな叩くぐらい叩いて、うん、真っ赤っか、
そうしたもんね鈴木選手。いやでもあともうちょい、
いや、ね、本当そうですよね、
もうちょいでしたよ、
いやいけるんじゃないかっていう、
頑張れって、うん、鈴木選手頑張れってなってたんだけど、あの途中からヘッシーさんが、
うん、そうなんですよ、
そうなんですよ、
相手側の安西選手に感情移入しちゃって
安西ってヘッシーさんが安西ってなって
だって安西選手あんなにね、鈴木選手に膝やられて
ボコボコ
ボコボコの真中それでも戦うっていう、
まあ、立ち上がってね、うん、確かに、うん、心動く試合してましたね、
すごく引きずりながら引きずりながらっていう、
はい、
いやすごかったですよ本当に、
そう、うん、とかバカの時代っていう宮本選手とのユニットでね、
ああ
違う選手、
一員としても活躍してるってこと
で、すごい、もう僕も気づいたらめっちゃ写真撮ってて、うん、
はい、
もうあれですよ、その日の紫パンツの鈴木選手がめっちゃいましたもん、
うん、そう僕もめっちゃ撮ってました
大男が大男を投げるところとか
バックドロップするところ
とか、
あれはよかったっすね、
かっこよかったな、うん、
またちょっと違いましたね、だから対戦相手のとその鈴木選手のチームのこの、うん、なんていうの、色の違いというか、うん、
はいはいはい、
鈴木選手はちょっとまあヒールというか感じで、でもうがっつりなんかぶつかり合いみたいな感じでしたけど、また相手選手はなんかまた それまで出てきた選手とちょっとタイプの違う
と違いましたね、
やっぱり
オーラもなんか、
なんか
てか鈴木選手がちょっとイケメン2人組がっていう話してたんですけど、確かに本当2人ともイケメンで、
ホストみたいな感じの
ホストは別でいたんで、
あ
ホストの人
いた
いましたから、
あの人
ホストの人は別でいたんで、それはあのそう特にあの、まあ、安西選手ももちろんね長身でかっこよかったですけど、
うん、
ライジング隼人選手、
はいはいはい、
金髪で
金髪の、うん、
ちょっと紫でちょっと世界観がある感じの、
はいはい、ありましたね、
はい、
世界観ありましたね、あの2人
はなんかオーラというか、あの分かる人にはもうこれで伝わると思うんですけど、あの仮面ライダーオーズに出てくるアンクみたいな感じ。
いや本当分かる人には分かる。
分かるアンク、アンクです。あれをイメージしてください。あのあれがアンクがリングで戦ってるとイメージしてもらって、あの感じですね。ライジングアイト選手は
めっちゃそのままでしたね。
はい、
すごかった。でも
そうでもだからこそ最後鈴木選手会いたかったっすね、
あまあ会いたかったですね、ちょっと
この退場していく時が僕らの座ってたところの反対側
だったんですよね、ちょっとそこもったいなかったというか、
あだからそこちょっと立ち上がってでもバッて
行けばよかったっすね、確かに
そうですね、
今思えば
その勇気なかったな、でも
勇気なかったその勇気なかったけど、あの安西選手のところ にはヘッシーさん真っ先に安西選手のところに走ってて
インタビューもしっかり聞いて
安西選手はもう最高ですね、
なんか声かけたんすか、
安西お疲れとは言いました、
あお疲れ様です、
いやいやファンだから、ファンだから安西お疲れとは言いましたけど、
行って何、うん、か来ました、
見てなかったっすね僕
あ眼中になかった、ね、ワンチャン金髪だからね、隼人選手と間違えられるかもしれない
すごかった、何か
いやでもまあ最後その安西選手の最後のスピーチとかもね、
ああ、
ね、お前笑ってなかった、
そう
笑ってましたよ、ね、
俺それ一番気になった
いやいやいや、
安西選手と隼人選手、うん、 って、うん、あの勝ったチームはもうちょっとリングの上で、うん、あのちょっと、はい、まあ、インタビューというか、うん、勝利の、うん、するんですけど、フッシーさんがちょっとヘラヘラしてたし、
安西選手があんな足痛めて必死にインタビュー
し上がって、
いろいろなんかあるのよ、アンダーにね足痛みつけられて、頑張って頑張って、
そう、だから終わった後、そう、安西選手勝ったんだよねっていうぐらい、ぐらいボロボロになってて、
鈴木選手がもう追い詰めてましたからね。
そうそうそう、でめちゃくちゃ熱いこと話してくれて、
はい。
来年戻ってきますって言って約束、小指立ててみんなの前で、
あ、小指立ててね、うん、はい、
約束だって思う
よ。いじってみやし、はい、
お前
僕はなんか初めて見たというか、その小指立てて約束っていう、
はい、約束、指切り現
場、うん、でも左足ボロボロなんだろうなとか思いなが
ら、お前は本当に
嬉しくて、なんかもうファンになってしまって、もうなんか
もう嬉しかったのか、これは
なんかもうこの人はすごい人だと思う。
どういう意味、どういう意味、そう、すごい人だっていうのは、
うん、なんか、いや、すっごい、なんかもう、
どういうすごい、
最後までスターだなっていう、
あー、その自分のキャラクターというか、うん、なんか、
う
ん、
もう
ファンが求めてる、うん、自分の安西という、
は
いはい、プロレスラー安西というものを、うん、ちゃんと最後までボロボロになりながらやってるんだと、
うん、ボロボロになりながらもやりきる、その魂というか、はい、に感動して、
はい、
すげえなって
、で笑って、
もうすげえなっていう笑いっす。すげえなって
、俺にはできねえやっていう、
できねえやっていう笑い、ああ、
うん、俺にはできねえや、もうちょっとなんか
含んでる気がするけど、
ちょっとな、含んでるな、なんか
な、なんで笑ってたんでしょうね、なんかいろいろ、
なんか吹き出すから急に、
いや
横で急に吹き出されて、
いやなんか、
うん、ちょっと確かになんか安西選手と早田選手のちょっとアイドルっぽい感じ、
う
ん
う
ん、
はいはい、確かにそうです、
ね、あのマジで試合はもうバッチバチでしたもん、ドロップキック打ち合い、
うん、
打撃のやり合い、締め、あの投げ技もめちゃくちゃすごかったんですけど、うん、でもちょっとクールスタイリッシュな感じのキャラクターで、うん、ちょっとなんか2人の友情絆みたいなのも見えてなんかあって、そういう演出はあって、それをちょっとバカにしてたのか
な、違う違う違う違う、そっか、僕が一番好きなところだったんですよ、
なんか
本当かな、
いや単純にごめんなさい、もうこの約束の小指立てる
小指立てるやつ
や人が、あのこれがまず新しかったっていう、僕の中で
初めて見たってやつでしょ
で、ひでらしボロボロなんだよなっていうのが相まって笑っちゃったのかもしれないです、なんか分かんない感情で、
左足ボロボロなのに小指立てる約束なんか面白かった、
もうすごかったって、もう言うやつだと思います、
あ、すいません、いろんな意味で、うん、前日さん来年も来てください
ぜひ安西選手も来ていただいたら、
鈴木選手ともう一回ゲストに来てほしいし、うん、安西選手にもちょっと来てほしい、
そうですね、なんか
あの小指なはどうやってできたんですかってヘッシーさんから聞いてください、
しっかりもうなんか時間かけてでもいいのでこれが届いてほしいですね、
うん、
安西選手、
どうなってもいいんでワンチャン鈴木選手がこのラジオ聞いてくれてたらっていうのは思うけど、
聞いててほしい、
あいつら今回のプロレス見に来てたけどラジオで喋るかなでちょっと聞いてくれてたら、
日本でもいいんで聞いてほしいですね、うん、
はい、安西、安西、なんか沖縄の芸人がお前の
金髪が、金髪
が、いじってないですか、いやすごかったなっていうだけ、
いやまあでもすごい、
いや本当すごかった
ですよ、面白かった、
面白かったですね、
そういや楽しかった、だからちょっとあれでね、あ、なるほど、うん、そりゃファンになるわっていう、う
ん、はいはい、
そうだから前列の女の子たちが一眼レフのカメラ持ってね、
すごかったっすよね、
すごい
ごっつみたいな、うん、なんでそれあんた女の子ってそんな重たいもの持ってるのみたいな、カメラ
めっちゃごっついの持ってましたもんね、
そんぐらいで格好がすごいゴスロリ系の感じで、
はいはい、
ちょっと厚底の靴履いてる子がそんな一眼レフのいかついやつと思ってたから、
うん、ギャップすごかったっすね、
いやでしかも終わった後はサイン会とか、
うん、はいはい、
でグッズコーナーにそのさっき試合してた選手が、
うん、あ、来てました
ね、皆さんこちら売ってますよみたいな感じでやって、うん、あ、すごい、
距離感も近いっすよね、
そう、距離感めっちゃ近かったっすね、
ですね、ファンからしたらめちゃくちゃありがたい
という
か、
うん、たまんないと思います、あれは、いや素晴らしかった
っす、あの筋肉をあの近さで見れるっていう、うん、
最高でしたね、もう、
いや、本当に。良かったですね。ということで、じゃあちょっと一回 CM 遊びまして、はい、後半戦いきたいと思います、はい。メールの方もお待ちしておりますので、ぜひ送ってください。それでは一旦 CM です、どうぞ。 はい、ということでね、はい、現オリジンチャンプルをお送りしております、うん、円楽さんが昔の全日本はおじさんレスラーが相手に胸を叩かれてその衝撃で客席に向けて唾を吐くっていうお約束があって、うん、調子がいい時は4方向に1回ずつそのレスラーが正面に来た客はもう新聞紙でガードする恒例行事があったよということで、
はい、そんなことだったんですね。
いや、なんかヤンビーだって膝グニャグニャだぞって。ほっとけ。
なんで。
ほっとけ。
ヤンビーさんの膝有名なんですね。
円楽さんとケージャージさんだけだよ。ずっといじってきてんの。ずっといじってんの膝を。
すごいな。
じゃあヤンビーさんがこれしたら俺笑っちゃう。約束打てた。笑っちゃうかもしれない。
ああはい、ということで。は
い、痛いな、
いずれはね、はい、ということで、じゃあメールも来てるんで。
はい
はい、はい、ヤンビーさん、ヘッシーさん、イッシー、こんばんは。あ、間違えた。伊勢名くんだった。
いや、伊勢名や、はい、間違いすぎ間違いすぎ。
こんばんは。
ナイスサッカー強豪だよね。我が家から中西のグラウンドの声が聞こえてきますよってこと。お近くなんですね。
近くの人だ。
よく佐藤ランニングしている、部員を見かけるんですが、はい、大きな名前とかニックネームが書かれてる T シャツを着てるので、うん、車から名前呼んで頑張れって応援しようとしたら、はい、娘ちゃんにやめてくれって言われてるお母さんです
それはびっくりしますね、は
い、1年生ですね。1年生、
名前書かれてるとめっちゃ応援したくなる。今日もラジオ見に行きたかったのですが、うん、明日の気象天気楽しみに今日は我慢して YouTube で楽しみますということで、
う
ん、
ありがとうございます。
ラジオネームウリボーさんからですね。
あ、ウリボーさん、ありがとうございます。
いやいや、
ね、先週ガーリックパンいただきましたからな、うん、美味しかった。
ありますね、なんかニックネームの T シャツとかね、うん、はいはいはい、そういうの着てランニングするの
ありました、
ね、ネームティー、
ネームティーって言って、
はい、
みんなユニクロとかで買ってね、
うん、
自分の名前を印刷してもらうやつね、
うん、
めっちゃ書きました、
はいはいはい、でも確かに近所にそういう高校あった。ちょっとなんか肩入りしちゃいますよ、テレビとかで、うん、
はいはいはい、
あ、どこ近所のあの高校が、うん、テレビ出てるみたいになったらね、
頑張ってる姿とか見てますからね。
確かにそうですね、うん、
それはありますね、うん、
応援してくれてたのかな、じゃあ俺らが走ってた時も。
どうなんだろうね、
誰かを。
もしかしたらすれ違ったかもしれないですね、
うん、ああ確かに、ウリボーさんもしかしたら当時見てたのかもしれない、
う
ん、
はい、頑張っていきましょうで、
僕の頑張りましょう届いてたかな。
届いてた可能性もあるってことだ、
うん、ういとか言ってくれてたらな、
うん、あ、だから、あ、そっか、じゃあウリボーさんは何しサッカー部走ってるの見たら、おーいっておーいって車から行って
藤さんでくれてるかもしれないね。
行ってほしいですね、
うん、多分近所で有名なヤバい人
になる。いや、危ないですよ、
それをやっちゃうと。
じゃあ言わない方がいいっす、
はい、言わない方がいいっすけど、はい、ちょっと前日のお話、
はい、
まだちょっとねあるんですけど。
そうなんですよね、
あの一番最初の試合、
はい、
はいはいはい、
なんか熱くなかったっすか。
熱かったですね。ね、
一番最初は多分若手の人が勤めてたんですけど、
はいはい
はい、1対1やったんですけど、
はい、長尾さんですかね、
青柳敦樹選手、
あ、青柳敦樹、
はいはい、
選手と
で、その対戦相手が長尾大進さんっていう方で、
はいはい、長尾大進さん、
青柳敦樹選手はちょっと長いんですけどね、なんか一応自分の、ね、
はい、
ユニフォームというか、うん、そういうのもあったんですけど、
なんか
大進さんはどうやら聞いたところに半年らしいですね。
おお、半年。でもなんか初々しいというか、
う
ん、今からだっていうのは伝わりましたね、入場した時に。
もう
丸坊主で、
もうボル丸坊主で
うわーみたいな言ってバーッと走っていきました、
うん、そうそう、めっちゃ全速力で走ってリングに上がって、うん、
はい、
もうそう勢いよくやって、うん、でもなんかすごい応援してましたよ。
そうですね、
大進
チャレンジャーって感じでしたもんね、
う
ん、
でちょっと残念ながら試合は負けてしまったんですけども、はいはい、ちょっとじゃあ今後この人が活躍していくのかとか思って、でそしたらしばらくしたら、ね、大進選手が T シャツ着て普通にも
う
リングの外でサポートみたいな感じで、
うん、してましたもんね。
ずっと
やって一番サポートみたいなのしてたんで、
は
い、
めっちゃ走り回ってましたもん、
うん、
とかにね、ちょっと被害がいかないようにちょっと、はい、お客さんにちょっと案内とかしたりとかしながらやって走ってるの見て、はいはい、あ、すごい今がなんか
そうっす、
なんてい
うんですかね、なんかもうめちゃくちゃリングとか叩いてたじゃないですか、
うん、
でももう合わせて俺もずっと叩いて、
うん、
めっちゃ盛り上げてくれてたっていうか、
下積みというか、
はい、
でもまあこうやってちゃんと試合にも出れるぐらいやってるわけですから、部下からもね、
うん、
仕上がっておりましたし、
ファンですよ僕は、あの人の
ね、大進選手、うん、ちょ ちょっと応援したくなる選手でしたね、
うん、いや本当に面白いですね。
沖縄で言ったらシーサーマスクも頑張ってました、
ね、シーサーマスク
も頑張ってました。いやもう子供たちの人気ナンバーワンだったっすよ ね、
あのケント選手、
うん、
中原ケントさん、ケント選手でしたっけ、すごい大人気の
中原で
したっ
け、宮原
失礼しました、はい、宮原健人
選手とがもう入場の時のコールやばかったですもんね、
う
ん、
いやもうケントーの
ケントーの後のシーサーマスクが登場、うん、沖縄を代表して戦ってましたけど、うん、めっちゃシーサーコールすごかった
ですね、すごかったですね。なんかケント選手もなんか困惑してたというか、はい、帰ろうとしたもんね。
ケント選手沖縄どうなんです
か。ケント選手からしたらこういう流れじゃなかったってことですもんね。
めっちゃシーサーマスク人気じゃんってなって、でまあ、試合は、ケント選手が勝って、うん、シーサーマスクが残念ながら負けてしまったんですけど、まあまあまあ、でもそれでも
横にいた子供たちがもうめちゃくちゃ応援しましたもん、うん、シーサーマスク、
シーサーマスク、シーサー、シーサー
すげえ、
シーサーマスクね。
で途中ね、選手があの子供をリングに上げてから子供を使って攻撃しました。ああいうのでもすごいいいなと思って、
すごいエンターテインメントでしょうね、う
ん、なんかホストがコンセプトの選手とかもいた
りいましたね、う
ん、途中試合中シャンパン飲んだりとか、
はい、何でもありでした、
何でもありですげえなーっていう、
面白かったですね、本当に。
だから本当に想像以上にもう笑いあり、う
ん、はい、感動あり、
感動あり、うん、そして迫力あり、もう思ったもう3倍ぐらいありましたから、
はい、
すごい、めっちゃすごかったですね。
また行きたいな、ぜひ。
そう、僕はあれを本当に芸術鑑賞会でやるべきだ
と言ってましたね。
僕はあれを本当に芸術鑑賞会でやってほしいと思った。
学生とかに。
あれ芸術です、もはや、
うん、
素晴らしい、すごいです。
小中学生に見せたいですね、
うんうんうん、多分めっちゃたまんないと思います、あんなの見たら、
うん、
まあ、まあでもね、良い子は真似しないでねっていうことではありますけどね、ちゃんとやってほしいですけどね、
はい、
さあということで、うん、まあ、そんなね熱いイベントを見た我々ですけど、明日はね、はい、
うん、
我々がね出る、
そうですよ、
イベントがありますからね、
エンターテインメントをね、
はい、とあの国際通りの那須天物館の方で起承転結明日はありますんで、ぜひね皆さん遊びに来てください、よろしくお願いしますよ。で、ちょっとその次の日日曜日なんですけど、
はい、
つぶやい劇場かさね、
はい、
の方で FEC のあきらさんが主催する、
はい、
イエンタメ寄せが
あり
まして、
はい、
エンタメ寄
せ、はい、こちら僕は3公演全部出ますんで、
はい、
1時から1時の回、14時半の回で16時の回で出ますんで、はい、で今回備長炭も、はい、
そうですね、今回
備長炭も
初参戦ということで、
はい、
備長炭全部、
いや備長炭は16時
の最後の回、
最後の回だけ参加させていただきます
ということなので、はい、こちらは前売りだと1000円、
前売りだと1000円、
はい、で見れますんで、はい、事前に予約いただければ、はい、
はい、
ぜひ皆さんお越しください、よろしくお願いします、
お願いします。
どんな感じなんですか、もう本当に分からないんで楽しみです。
もう本当にひたすらネタをやっていくんですけど、あ、まあでもなんか結構いい意味でも緩く、
うん、
本格的で、前回はね、シーマン桜坂さんっていう吉本の芸人さんがいたんですけど、
はいはい、
その人のネタがちょっと意味不明すぎるってことで、エンディングでもう一回みんなでそのネタ見ようって、芸人全員席に座ってお客さんと一緒に全員でなんかクセスゴみたいな感じです
ごいな、それは、
はい、ちょっと待て、でみんなネタ止めてから、それどういうことですか、それなんすかみたいな、一応そんぐらいはちゃめちゃなネタやって
た、そうなんですね、
なんていうんですかね、吉本のワニ先生みたいなポジションの人かと思って、こんな人がいるんだなっていうのも楽しめると思うんで、うん、ぜひ皆さんお越しください、よろしくお願いします、
お願いします、
はい、ということで今週の放送も以上でございます、
はい、
ありがとうございます、
皆さんまた来週も聞いてくださいね、ヤンビートの約束だぜ、
おい、でかい
約束、はい、ということで良い週末をお過ごしください、あ、すごい動揺しちゃった。はい、ということで今週の放送も以上でございます、お相手はピン芸人ヤンビート、
ピン長短のヘッシーと
イヘアでした、
また来週、さよなら、
スー